お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はですね、ちょっとあまり明るい話ではないんですけども、日本でなんかだんだんとですね、東京オリンピックに対する反対の声が強まってるようなんで、今晩はその話をしたいと思います。
はい。
はい。で、まず一番新しいところではですね、勤務医で作る労働組合がですね、オリンピック、パラリンピックの中止を求める要請書を国に提出したっていうのがあるんですよね。
はい。
その、まあ、要請書によりますと、無観客であっても、世界から選手や関係者ら数万人が来日することになって危険性を否定できないっていうのがその主な理由なんですけども、
うん、
これとよく似てるのが、その前にですね、オンラインの署名運動があったんですけども、これ3日間でですね、20万人を超す署名が集まったんですよ。これも、オリンピック、新型コロナウイルスの拡大が続く中で、そんなことをできるかっていうことで、反対っていうことなんですけどもね。
うん、
この理由もですね、感染拡大が止まらない中で開催すれば、アスリートの間でも準備に格差が生じると。
うん、
それからコロナ禍で疲弊する国内の医療現場をさらに苦しめる。これは先ほどの勤務医の嘆願書でもですね、非常に苦しいことになるというのは出てたようですけども、この二つの理由なんですよね。そのうちのまず、選手の準備に格差が生じる。こういうことはありますかね。
まあ、これはあれですよね。私自身が、まあ、スポーツ現場というか、選手と、年代は違いますけど、選手とこう、毎日触れたりだったりとか、あとはまあ、私の働いているこの、フットボール、サッカーの、環境だと、もう格差って当たり前なんですよね。その格差というのは、例えばサッカーのこの、国によっても、クラブによっても、あとは選手によっても、こう、全然、各競技団体やクラブとかによって予算感が違ったり、要はオリンピックに出る種目でも、一人一人のアスリートや、あとは競技団体や、まあもちろん OK で、国によって全然予算規模が違ったりするので、まあまずそもそも格差があるってことですよね。この、今回のコロナに関係なしに。
はい。
でもやっぱり、このコロナの状態で、なると、当然普段よりもさらに医療的な、側面からすると、もちろんスタッフが必要になる。日本の受け入れ側も当然ですし、あと各国もじゃあ、人員以外にも多分いろんな準備、道具の準備や、例えば持っていくものの準備も、エクストラのこの余分なものが多分普段以上にある。まあ、それが準備できる、まあ、国なのか、競技団体なのか、ところと、できないところと。だから、さらに広がるっていうイメージですよね。普段からある。だけど、もっと今回広がるっていう。
なるほど。うん、もう一つのその、医療現場さらに負担増えるっていうのは、これはもうほとんど想像は難しくないんですけども。
そうですね。
やっぱりワクチンを接種してあげるだけじゃなくてですね、我々見てるところは選手たちだけですんで、うん、なんかそんな量いような感じしないですけど、役員も入れたら大変な数になりますもんね。
そうですね。だから、まあ他でも出てるように1万人、でも多分1万人って言ってたりするのは、多分それは、アスリートの数だけだったりするので、じゃあ、オフィシャルって大きく言ってますけど、指導者もいればね、さっき言ったマネージャーもいれば、医療スタッフも、各国があとお金のあるところは、できるだけ普段より準備がしたかったりすれば、よりっていうふうに考えるはずですから、だから、ものすごい数ですよね。だから、アスリートだけが陽性反応になって、じゃあそれを対処すればいいんじゃなくて、その増えれば増えるほどリスクも増えるので、
うん、
だから、ちょっと僕自身個人では、私どれぐらいの準備が医療的に準備できていれば本当にカバーしていると言えるのか想像もつかないですよね。本当正直なところ、
うん、はい、そうですよね、
うん、
それからワクチン接種、例えばオーストラリアの選手団もどんどんやってますし、日本でも全選手にワクチンが接種するということなんですけども、
うん、
これもワクチンしていれば必ずしも絶対に感染しないということではないですよね。
そうですね。実際に多分ね、皆さん、私は逆に医療のスペシャリストじゃないんで分かんないですけど、ワクチン接種すると、まあその副作用で熱が出たりとか、そういうのは多分今回のコロナ以外でも実際にね、ワクチン接種というのはあるので、そうなった時に、実際に接種してるから絶対安心っていうのはね、言えないことなので、その辺のリスク、しかもね、どこまで本当に平気かって多分今、多分世界中誰も分かんないので、 その中で開催でしかもワクチンを打って打たないとかっていう、もうなんか、本当に多分誰も想像ができない状況で今物事が進んでるっていう感じですよね。
日本選手の中にはワクチンを優先接種されること自体にみんなに悪いなと思ってる人もいるみたいなので、それも信じていけない気はありますよね。
だから、多分第1回目でも話してますし、もうすべての今回のシリーズで多分僕が思うのは、もう今回のこのオリンピックを、まあ、どの立場で見るかとか、どういうふうな視点で見ていくかってすごく重要で、多分どれかを取ったら正解だけど、その反対に不正解だし、多分どれかを取って不正解だったらもしかしたら正解かもしれないっていう、なんかものすごくこの議論を深めるべきことでもあり、答えが多分パッと出ないものっていう。それは多分ね、西越選手とか大阪選手の、発言にも関わってくると思いますね。
そうですね。今、お二人の名前出してくれましたけども、本当に彼らは、言ってみればそのスーパースターなんで一番恵まれてる部類ですよね。その人たち、もちろん大阪選手なんか出たいとは言ってますけれども、完全にその懸念なしではないということなんですよね。
いや、もう、まさにそうですよね。だから、やっぱアスリートのとか、競技種目によっては、例えば私のやってるサッカーなんて言っても毎週末試合があるんですよね。無観客だろうと何だろうと。毎週末試合があって、ワールドカップも、じゃあチャンピオンズリーグもって、こう、いろんな大会がある。で、オリンピックはむしろ男子で言ったら、アンダー23って、年齢制限が設けられてるぐらい。だから、優先順位が低いんですよね。サッカーっていう、この、私たちの分野からすると。ただ、さっき言ったテニスも、もう世界大会はあちこちでやってる。その一方で、ある種目においては、もう本当にこの4年に1回とか、もうそこにかけて、そこじゃないとメディアも、そこじゃないとみんなの目が集まらないって競技もたくさんあるんですよ。だから、アスリートや競技種目の中でも、このオリンピックというものの価値と存在が全然異なるって、そこもすごく重要なポイントだと思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。